経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森カステラが世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、メキシコペソ建ての債権を持っているということで、かなりのね損失が出ているというご質問をいただきました。まあ、横森がですね今後のその為替とか、あと債権市場についてですね解説しましたので、ぜひこちらの動画をご覧ください。はい、こちら債券に関する質問なんですが、メキシコペソ建て割引債残存13年以上を相続し、相続時の為替で4割大損してですね、満期までの価格戻りないし為替の戻りを期待して保有しているそうです。先日の円安時は2割損で戻し、営業マンから満期まで保有するように勧められ、まあ、維持していたところですね、また最近の円高で3割損となってしまったと、思い切って損切りで即売却した方が良いのか、また回復のタイミングを待てるか、分かる範囲で教えてください。
何、メキシコペソ建て？
メキシコペソ建て割引債残存13年以上と。
メキシコペソ建ての割引債。そして考え方は、円建てで考えてるよね、なんか。
はい。円建てで考えてますね。
円建てで考えて、メキシコペソ建てって考え方だよね。うん。じゃあ、ここでは2つの相対性があるわけよ。
はい。
ペソ対円っていう。
うん。
この相対の中で考えていくと、どういう風になるかっていうと、ペソが高くなるか、円が高くなるかの話なんだ。
はい。
どっちが高くなるっていう、
うん、
だけど両方とも弱くなるっていうことを分かってないと、
うん、
ね、結果儲かったとかね、損が少なかったなんていう風になっても、ね、負けちゃうんだよ。どういうことかっていうと、ペソってもうこれ新興国通貨は大体そうなんだけれど、まあ大体年平均で5から 7% ぐらい、まあ 6% ぐらいって言うか、6% ぐらい、だいたい下落してんねん。通貨価値が。毎年。
6% のインフレっていうふうに見た方がいいんですかね。
そうそう、インフレが。だいたい新興国ってあんのよ。もうトルコなんかもっとすごいけどね、十何パーずつ毎年っていうね。だから、これ、ね、13年計算したらいいと思うけれど、じゃあ100かけることの 0.94 かける 0.94 かける 0.94。こうやって計算していくといくらになるの？これ13回やるわけよ。0.94 の13乗ね。
ああ、そっか。
ね、だからどのくらい下がるかって言ったら、もう1割とかそのくらいになって、1割まではいかないか。まあ大体3割ぐらいになっちゃうわけよ。普通に計算したら。だから価値がないってことなんだよね。それで価値は何に対して、だから絶対的なものをまず考えなきゃいけないわけよ。投資する場合は。
はい。
で、絶対的なものって何っていう。例えば、横森なんかもう大体不動産ね、特に建物っていうところに趣を置いてるっていうこと。建物なんでっていうと、これ建物は建設費じゃない。
はい、
建設費っていうとインフレで通貨価値で下がると大体上がってくるけど、こうやって。
建設費は常に。高くなったりとかね、うん、まあしますからね。
うん、ただ最近ではね、3D プリンターなんていうのが出てきて。
はい。
建設費もさらに下がってるみたいな話あるけどね。ただ、ある程度のね、ビルになってくると、一戸建てだと 3D プリンターでいいけど、まだビルだと 3D プリンターではちょっと作れないよね。包装っていうかね、何階建てとか5階建てとかそういうのは簡単には作れないから、そうなってくるとやっぱりまだ建設費っていうのはインフレで上がりやすいよね、なんていうふうに考えるわけ。そうすると、この建設費を基準にして考えると、円っていうのにも、ペソっていうのにも、建材が上がる、人件費が上がる。大体上がる。だけど、建材が上がるっていうことは通貨価値が下がるってことでしょ。で、ペソっていうのもこうやって下がってるわけよ。それで、円っていうのはまた別の要因もあるわけよ、今度は。
はい。
国力っていうのがあるわけよ。メキシコは常に国力がこうやって低下。国力っていうか、相対的な国力ね。全世界の中で。世界の中での国力って日本ってずっと順位下がってるよね。昔2位だったんだよ。今なんか20何位とか23位とかそんなもんですよ。OECD でも下から何番目みたいな話だからね。日本は。だから国力は下がってるわけよ、こうやって。世界の中で。そうすると国力が下がってるところの通貨に置いとくっていうのはどうっていうことにもなるわけじゃない。またこの国力の下がっている通貨で考えるっていうのは、 これね、日本人だから円建てで考えるんだけど、じゃあトルコ人がね、トルコリラ建てで考えるかと。リラ建てで考えると、もうはっきり言ってもう損するって分かってるから。もうリラ建てで考えないわけよ、トルコ人っていうのは。だからドルとか別の基準を作るわけよ。だけどこのドル自体が今インフレでしょ？だから基準を何にするか通貨で考えるっていうまず発想をやめてかなきゃいけない。
なるほど。
基本的なところに戻ると、じゃあこれを持ってた方がいいのか。ね、はっきり言って通貨価値がどんどんどんどんインフレが、メキシコのインフレ率、まあね、年 6% だとしたらさ、平均ね。どんどんどんどん下がっていくの分かるよねって。じゃあ円もそうだよね。国力が下がってるよね。しかも、なんていうの、これ、すごいね、突発的なリスクがあるわけよ。例えば日本国債の、確かシングル A マイナスだったんだよ。もうすぐ、こうなるってことよ。日本円って。トリプル B になっちゃうわけよね。もうすぐ。だからそのくらい、ちょっとリスク高いわけよ。で、この日本円っていうかね、国家が、例えば財政が立ち行かなくなったりすると、一気に終わっちゃうんだよ。終わっちゃうっていうか、この価値っていうものがね、めちゃくちゃなくなると。で、めちゃくちゃなくなったところで、こうやって帰ってきたからって、喜べるものなのっていうことだよね。円建てではプラスだったって。ね。まあ、1000万円出したと。ペソ建てで。出して、1200万円で帰ってきましたと。ただ、物価は10倍になってましたと。いうことあるわけよ。物価10倍って言って1000万円で買えたもの、例えば高級ベンツ車が1億円になってたという話よ。だから、こんなような、ものの方で、例えば建物でもそうだけど、もので考えてったら、その通貨っていうところに、価値を置かないってことなんだよ。で、いつまでも円とかね、通貨で考えてると、もう本当に通貨価値がなくなった時に資産がなくなるっていうことだから、だから考え方をまず根本的に切り替えないと、ああ、なんか戻ってきた、よかったっていう話になるだけなんだよ。円で。
そうですね。はい、う
ん。だから昨今の円高円安とか、こんなの、それに一喜一憂しちゃうだけってことだね。だから、おそらくね、また円安どっかで来るでしょ。ね。そうだね。来年にはもう一回円安が来ると思う。そうしたらなんか、ああ、これ持ってて円建てでは、あ、少し戻ってきたとかね。そんなような感じになると思うんだけど、だけど戻ってきたって言っても、その円の価値はもうすでに下がってるってことなのよ。ね。インフレが進んでるっていうことで。それであるところでね、日本がデフォルトしましたってなったら、国が借金の返済がちょっとできませんなんていうようなことになったら、どうなるって。格下げにしましたなんていうね、こんなロイターから、ロイターとかいろんなところから言われて、そんなニュースが出てどうするっていう。こういうニュースが来るから、トリプル B からね、トリプル B だったらいいけど、WB プラスみたいになったらもうこれ、ジャンク債だからね。あともうちょっとなのよ、本当に。日本は。だからこういうところが、ムーディーズや S&P から発表されたらどうなっちゃうのっていうことだね。
はい、
だからそういったところを考えて、債券持つんだったら持つ、持たないんだったら、ここからまあ換金して、現金にしてからまた次のもの、絶対的なものを、基準となるものは何にするのかっていうのを考えていけばいいんじゃないのってことです。
はい、わかりました。はい、まあね、その通貨ベースでね、その価値を考えるっていうことよりも、本質的な価値のあるもの、そこをベースにですね、何がいいのかっていうのを考えていくっていうことで、そのまあ、メキシコっていう国は、まあ、もともとインフレがある国でありですね、さらにこのね、うん、メキシコでインフレ加速するとなると、また金利上昇っていうことになると、まあ、持ってるその債券価値っていうのは下落するっていうことが起きて、その結果の中でね、損失っていうことだとは思うんですけど、まあ、そこの、うん、基準となるものをですね、まあ、ベースに考えていただいて、判断いただければということですね。はい。元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄、または QR コードをスキャンしてください。